線にしていくラジオ、転線ラボ。
ダンサー黒沼です。
エトテシバです。
荒川です。
転線ラボでは毎回決まったテーマに基づいてダンサーの黒沼千春とミュージシャンの手と手が対談形式でお話をするというポッドキャストです。私たちアーティストが生の声を配信し、リスナーの皆様と情報共有をすることで、同じ悩みを抱えた方やお互いに手を取り合える方とつながれれば嬉しいです。もしご意見やご質問がございます場合は、ハッシュタグ転線ラボをつけてツイッターやインスタグラムにて投稿をお願いいたします。また DM やリプライも大歓迎です。はい、ということで本日から新しいシリーズ始まります。作品解説シリーズパート1、手と手のしびれをお伝えいたします。イエイ。ということで、このコーナーというかこのシリーズはですね、それぞれの作品に関する解説をお伝えできればなと思っています。じゃあまずこのしびれっていう曲なんですけれども、その曲のテーマだったり伝えたい思いっていうのっていかがです？あるんですか？あるんですか？それはあるだろうけど
それ
それをちょっと伺いたいなと思って。
これは基本手と手は、まあ、作った経緯みたいなものは多分お互いにあるけど、そんな、なんて言うんですか、テーマとか背景みたいなものは私にしかないよね。
そうですね。
思いとかはね。それはしばちゃんが歌詞を書いてるからってこと？
そうだね。うん、大地くんは一生懸命かっこいいフレーズを考える人。
そうだね。
うん、
そう
担当、
うん。
担当とか。
かっこいい担当。じゃあしばちゃんどういう思いとかどういう気持ちをそのしびれに込めた？
これも完全にテーマが、
うん、
もう恋は盲目。
あるということ。盲目だよね、恋はね。
なんかもともと宇多田ヒカルみたいな歌詞が書きたいみたいなとこから始まって、
うん、
じゃあっていうのでちょっとわかりやすいテーマっていうので恋は盲目設定して書いた。
うん、
曲かな、
うん、
まあ、ちょっとこれ来年ね、うん、MV 撮ったりとか、
うんうん、
レコーディングした
り、レコーディングし、まあ、レコーディングが先かとかあったりするんだけど、まあもう本当にわあもうやった、好きやったみたいなので、こう目隠しで走らされてるみたいな状態の、
うんうん、
もう突っ走ってる時の曲みたいな。
へえ、その目隠しっていうのはその恋は盲目って意味で、盲目になっちゃって突っ走ってるっていう思い。
そうそうそうそう、もう盲目、本当に何も見えない、もう下手したらその好きな相手すら見えてない時の。
ああ、なるほどね。すごいね、
うん、
まあ、若い頃に思い当たる節はありますね。
そうだってさ、こう恋は盲目ってその人しか見えてないみたいな解釈されがちだけど、
うんうん、
多分その相手すら見えてないパターンが多いよね。
そうだね。特に10代とかはね。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、言ったらこう、そうだね。相手のことも色眼鏡で見ちゃっててとか。
そうそう。なんか自分の妄想の中で突っ走って何かを進んでいるみたいな。
うん。
うん。
それは具体的に過去の、まあ、若い頃のとか体験談とか、そういう感じたこととかを。なんか載せてるの、それとも今思ってる想像とか。
想像が近いのかもしれないね。
うん、小説書いてるような感じ。
ああ、でもそうかもね。でもそれやる理由ってちょっとさ、今流行りの夜遊びみたいな、ちょっと恥ずかしい、ね、
夜遊びはね、だってあの小説に載せてるんだもんね。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。でもそれってその歌詞の中の歌詞っていうか、その歌の中の人物っていうのは自分なの、それともその中に本当に小説みたいにキャラクターがいるの？
ああ、でも想定自分だと思うけど、
うん、
なんかで、ま、これちょっと話がそれるけど、毎日夢を5本から10本だってぐらいで見るんだけど、うん、
めちゃめちゃ、
うん、楽しそうだね。
そう、なんか毎日違う世界線で生きてるんだけど だからまあその延長線なのかなとは思う。
うーん、
だから自分主体でいろんないっぱい世界が、
ああ、芝 B、 芝 C、 芝 D、 芝 E みたいな、
芝 F くらいの話なのかもしれない。
なるほどね。ちなみにその曲ができた背景というか、なんでその曲を作るまでに至ったのかとかって、まあ、それこそその王子との、まあ、音楽が先にできてから歌詞が乗ったとか、そういう絡みも含めてどういう感じで曲ができたの、背景として。
もともとはでも芝ちゃんのソロ曲でスローブっていう曲があるんですけど、
うん、
曲のなんだろうね、それ一つこう音楽的なコードのテーマがあって、ね、
うん、
それをちょっと拝借したっていう形なので、そこからどんどんどんどん広げていったっていうのが始まりだったよね、確か。
そう、だからスローブっていう曲で使ってる音色とコード全く同じものを使って、うん、
ちなみにこれを聞いてくださってる方、スローブと聞いてもしかしたらピンとくる方もいるかもしれないんですけど、天線ラボだと第55回から59回までちょうど6月7月くらいですね、しばちゃんのスローブっていう曲をエンディングで流してるんですけど、それですね。
全く一緒のコードでやってますね。あれは
へえ、
いろいろ自分
で、ね、ちょっと知ってると面白いね。
そうだ、
確かに。
まあスローブ手と手でやらないからあれだけど、
うん、
でもまあなんか知ってたら、ああ、
すごいいい曲だったし、いい行動だから、うん、音もいいしっていうのでね。
そうだよね。でも私このしびれ何度か、これライブでもやってたよね。
あとライブでいつも最近は最後にやってるね、
う
ん、
そうだよね。私もこれライブで聞いたことある気がする。
うん、
うん、
昨日ちょうどね、音源これだよっていうのはいただいて、私も聞いてるんですけど、あ、聞いたことあるなと思ってたんで、多分ライブで聞いててめっちゃかっこいい。うん、
そうだね、もう最後にやる定番曲みたいな。
うん。
じゃあそのさ、コードが実はそのスローブと一緒っていうところもすごいいいポイントだと思うけど、うん、それ以外でお客さんが、うん、このポイント聞いたらライブとか音楽聞くときに、え、何それ、これ知ってるんだけどみたいな、ウキウキしちゃうの、そういうポイントってあったりする、
楽器面であったりする。
なんだろう、結構そのしびれ自体がうちが去年出した生まれるっていうアルバム以降にできた曲だから、ある程度なんかそれまでの楽曲と違う面って、ちょっとなんて言えばいいんだろうね、重めというか音的な意味で
重低音ってこと、
うん、だったりドラムパッドの音がすごくこう
ちょっと EDM だ、
EDM っぽいとかベースのシンセの音が少しこう
悪そう
とかでそれ自体は実はその悪そうにしたいとか EDM っぽくしたいっていう意識よりも、実は偶然なんだけど、さっきしばちゃんが言ったその宇多田ヒカルみたいな歌詞が書きたいっていうのを俺は知る前に、宇多田ヒカルみたいなギターだったり、ちょっと曲の音をにしたいなっていうのが、そこはちょっと面白いんじゃないかなと。
うん。
あとはそうだね、なんか、しびれっていうその曲名がつく前に結構ギターとか、途中で鳴ってくるような、低いベースの音とかっていうのをわざとこう、音質を劣化させる、まあ、ローファイ気味というか、ビットクラッシュみたいな、
うん、
少しこう、音をザラザラさせるような音遣いやってんだけど、しびれって曲名となんかその、鳴ってる音、ビリビリくるような音、
うん、
意外とリンクしてねっていうのは、途中でね、曲名聞いたときにふと、リンクしてるのが面白いんじゃないかなと思った。
なるほど。
今、大地くんが収録3本分ぐらい喋ってた。
いやー、最高だよ。
これが一番今、これが一番面白いポイントじゃないかと。
でも、それだけ喋るってことは、それだけ思いがあるってことだからね。
うん、すごい個人的にもかなり推したい曲だなっていうのがある。
しばちゃんはどう、そういう推したいポイントとか、ここ、まあ、ディズニーランドで隠れミッキーみたいな。
よく歌詞とか、今なんかどこにも歌詞って出てない、まあ、インスタにぐらいなんだけど、
うん、
結構、ちょこちょこ1番と2番で韻を踏んでたりするので、うん、 日々にはとか君にはとか、多分あのライブで聞いても分かんないような踏み方、
うん、
あと会えないや会いたいなとかが結構入れ替わってたりして、それに一応ちょっとちゃんとリンクして意味があるから、うん、まあ私がね本番間違えてる時あるからちょっとあれなんだけど
じゃあ間違えてたらあれって
そうそうそう、インスタで完璧に覚えて間違えたなってやってほしいのと、うん、あとやっぱサビの歌詞が痛いくらい、
うん、
痛いくらい悲しいくらいどうでもよくなるくらいにさっていうのをちゃんとあの知ってから聞くと多分結構気持ちいいと思う。痛いくらい悲しいくらいどうでもよくなるくらいにさっていう、
うんうん
うん、結構気持ちいいポイント。
そういうとこ知ってるとさ、ライブ行った時にこうより楽しくなるもんね。
そう。
そのくらいのとこでちょっとこう。
歌だとね、歌ってんだよね、うん、最前でね。
うんうん。
楽しそう、あの人たち。嬉しい。ありがたいことに楽しそう、すごい。
それはね、うん、やりたいね。ちょっと私も、うん、テトでのライブ次行った時には、そのくらいのところでもダンサー根性を出してやろうかと思う。そうそうそう
ね、はるちゃん踊ってねっつって
ライブハウスに行ったらね、やっぱ動きたくなるようなそのミュージシャンっていいよね。
そうね、そうね、うん、見てる方も楽しいしね、
うんうん、その CD とかあとそういうサブスクではまたちょっと違ったね現場の感じが楽しめて。
そうね、
いや、めちゃくちゃいいポイントをありがとうございます。次回それを使って私が楽しみに行きたいと
思います。そうですね最善で
最善でちょっと私最善は苦手なんです、後ろの方にいます、
ね、ちょちょ後ろでね、
うん、後ろでめっちゃ動いてる
めっちゃ座るじゃん
なるほど。ちなみにこのしびれっていう曲名はどういう意図で？
これは恋は盲目ってつけるの恥ずかしかったから、
うん、
かっこよくこの曲全体を言い切った時にしびれやろ
あ、じゃあこのしびれるってあのビリビリしびれるっていうよりはあの心がしびれる的な、あの
麻痺だね。
あ、
ビリビリってよりはもう麻痺で、麻痺って出すみたいな、ちょっと
そうか、
歌詞タイトルでちょっと麻痺って嫌だな
麻痺って言うとなんかちょっとそれが似合うの椎名林檎さんぐらいな感じでね。
あ、そうだね、そうだね、う
ん、
そうだね。
なるほど。
から麻痺からしびれです、
うん、分かんないよ、どっかに麻痺っていう曲名出してるバンドマンがいるかもしれない。
そうか、いや麻痺はダサくないです、大丈夫です
あの手と手が麻痺を使うとちょっと違っちゃう意味になってるってことだよね。
そうね、もうだって勝たなきゃ絶対、それポケモンの麻痺じゃん。
もうステータスね。
そうそうそうそう、ステータスでいいじゃん。
そうね。じゃあそんな恋は盲目なこの曲、うん、あのまあなんかじゃあぜひ皆さんにこれは伝えておきたいなとか、こういう宣伝したいなとかがあれば最後に伺わせていただけたらと。
これ今んとこまあ来年その音源はまあ取って公開はするんですけれども、今んとこ聞けるのが昨年か、あれ公開の時にはもう一昨年になっちゃう。
おっとっとし、
うん、収録して、ね、2021年に出したあと、活動写真さんと共同で出した YouTube の、演奏動画、じゃ、Can You Hear Me です。
公演名。違った、違った。
Can You Hear Me です。の、テトテサイドの最後の曲かな。
そう、ね、
まあ、ちゃんとあの動画で上がっているので、見ていただけたら嬉しいね。
嬉しい。
ツイッターでもリンクを上げておくようにするので、ご興味ある方はぜひ見てみてください。私も見ましたが、めちゃくちゃかっこよかったです。
よろしくね。
はい、それでは本日も楽曲紹介に移ります。オールトオブザソサエティで正解を言うです。どうぞ。 天線ラボ、本日はいかがでしたか？次週は作品解説シリーズパート2、黒沼編、点と線をお送り出します。お楽しみに。